今日は箴言の5章です。このところには悪魔の誘惑に注意すべきことが記されてあります。一節に我が子よ注意して私の知恵を聞けとあるわけですけれども、注意して神様が私たちに注意すべきことを教えてくださるわけです。それは5節のところに、3節のところに、よその女の唇は蜂の巣の蜜を滴らせとあるわけですけれども、女とあるわけですが、これはもう女性に限ったことではないと思います。むしろこれはもう誘惑ということと捉えた方がいいのではないかと思います。蜂の巣の蜜を滴らせ、それはもう本当に甘いように思われるわけですけれども、しかしその誘惑は4節を見ると終わりには苦いよもぎのように苦くなる。そしてまた5節にはこの女の足は死に下っていけ。ですから誘惑のその行くつく先は何かっていうと、それは死であり滅びであるということです。それでは私たちはどうすべきか。8節にあなたの道をこの女から遠ざけ、その家の戸口に近づくな。ですから私たちは誘惑を遠ざける、そしてその誘惑にもう近づかない、そのことが私たちのなすべきことであるわけです。9節にそうでないとあなたは自分の誉れを他人に渡し、もう誘惑に遭うことによってもう栄誉がなくなってしまう。そしてまた10節に他人があなたの富で満たされ、もう自分の豊かさも失ってしまう、そのことが言われているわけです。誘惑の始まりは創世記3章に出てくる、サタンがアダムとエバに近づいてきて、そして園の中央のある木の実を取って食べるように、彼らはその誘惑に負けてしまって何を失ったのか、神様の交わりを失ってしまったわけです。そのことのゆえに彼らはもう祝福どころか呪いを被ってしまうようなものとなってしまった。私たちはこのイエス・キリストの十字架によって救いに預かったわけですけれども、まさに呪いの生涯から祝福の生涯へと変えられる、それは神様との交わりを私たちは与えられることによって祝福に預かるものとなったわけです。12節を見ると、訓戒を憎み叱責を侮ったという言葉が出てくるわけですけれども、神様は時に私たちに訓戒を与えてくださる、また間違ったところに行くならば叱責されるということも出てくるわけです。神は愛する者を懲らしめられるということがあるわけですけれども、私たちはある意味そうした自分自身が苦しむ、また辛い目に遭うという時になぜこうなっているのかということを知る必要があるわけです。13節に自分の教師の声に聞き従わず、自分を教える者に耳を傾けなかった。私たちは神の声に聞き従う、そしてまた語ることに耳を傾ける必要があるわけです。私たちは絶えず神様の声の聞こえる中に生活をする。私たちはこうして蒼天の恵みに預かっているわけですけれども、神様は私たちにこの聖書、神の御言葉を通して私たちに訓戒を与え、そしてまた時には私たちはこの聖書を通して神様は自分にも叱責を与えてくださっておられるということを悟る必要があるわけです。 15節にはこの自分の水溜めから水を飲め、あなた自身の井戸からという言葉が出てくるわけですけれども、水を飲む、それは自分自身の渇きを癒すということであるわけなんですけれども、それはただ単に肉体の渇きを癒すという意味だけのものではなくて、18節にあなたの泉を祝福されたものとしという言葉が出てくるわけです。この泉が祝福されたものとし、自分の心を潤す、イエス様はサマリアに行かれた時に一人の女の人に、この水を飲むものはまた乾く、しかし私が与える水を飲むものはその人のうちから泉となって湧き上がるということを言われたわけです。もう5人も夫がいた、6人目の人は一緒に住んでるけれども夫ではない。しかしイエス様はその女の人の渇きを癒されて、そしてその人を通してなんとサマリアにイエス様のその救いが伝えられるっていうことになったわけですけれども、神様は私たちを祝福してくださる、そして神様が与えてくださるもので私たちは潤され満足する必要があるわけです。18節の後半には、あなたの若い時からの妻と喜び楽しめ、前半にはその女出てきたわけですけれども、その誘惑を退けて神様が与えてくださるものとその喜び楽しむ、神様は私たちのことを知ってくださっておられるわけです。21節に、人の道は主の御目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を向けてくださる。神様は何もされない方ではないわけです。私たちの様子を知り、そしてまた私たちを導いてくださる。私たちは絶えず主との交わりを持たせていただき、そしてまた時には叱責されることもあるでしょうし、また戒めとして教えられることもあるわけですけれども、また私たちはそれをしっかりと心の中に与えていただいて、誘惑を退けていく、そしてまた祝福に預かるものとさせていただきたいと思います。